夢野の章第4幕。ブスの勘違い切り屈伸ほど笑っちゃうものってないよね。
あっくん、美咲ちゃん、お願い開けて。いるんでしょ？あっくん、美咲ちゃん。
近所迷惑。そんなに大声出さなくていいのに。
美咲ちゃん。
来ると思ってた、夢のお姉ちゃん。さ、入ってください。ユニフォームのまま来たんですか？
そんなことどうでもいいでしょ。あっくんは
部屋で休んでます。今日は朝からずいぶん頑張ってくれたから。
どういう意味？
電話した通りの意味です。さあどうぞ。まずはリビングで二人で話をしましょう。
美咲ちゃん、あなた。
とにかく話し合いしましょう、夢のお姉ちゃん。座って待っててください。コーヒー入れますから。
それより悪に合わせて。
先にお話です。まずは落ち着いてください。ねえ、それより頬がすごく腫れてるけど、どうしたの？お姉ちゃん、
合宿所飛び出して急いでって、派手に転んで顔から地面にダイブした。気にしないで。
ふーん、お大事に。どうぞ。どうしたんですか？飲まないんですか？結構いい豆使ってるんですよ。こないだおじさんがお裾分けしてくれたんです。うん、やっぱり美味しい。毒なんか入ってないですよ。同じポットから注いでるんですから。
そんなことわかってるよ。飲めばいいんでしょ。うん、美味しい。
落ち着いた？夢のお姉ちゃん、よかった。
ねえ美咲ちゃん、あの電話は何？美咲ちゃん、一体悪に何をしたの？
したっていうか、された方なんだけどな。
悪に合わせて。
もちろん会ってもらうよ。でも多分お兄ちゃんとは別れてもらうことになると思います。その覚悟はしておいてください。
私はあっくんの口からそれを直接聞くまでは何も信じないよ。
信じるも信じないもないんです。だって私のお腹にはお兄ちゃんの赤ちゃんがいるんだもの。
それって妊娠したってこと？
そう、そうなんです。お兄ちゃんの赤ちゃんが、お兄ちゃんと私の愛の結晶が私のお腹にいるんです。お兄ちゃんはね、何度も何度も精液を私の子宮の一番奥にぶつけてくれたんです。それこそあそこから溢れてこぼれちゃうくらいたくさんたくさんいの精液を、思い出すだけで濡れてきちゃう。
言いたいことは分かったし、これ以上は聞きたくないよ。悪に合わせて。
はあ、分かりました。でもあんまりみっともないことはしないでね、夢のお姉ちゃん。諦めが肝心なこともあるんだからね。
言ってなさい。
お兄ちゃん、夢のお姉ちゃん
んが来たよ。
アクン、こんな縛られてひどいよ。大丈夫？アクン、
心配いりません。そういうプレイなんです。お兄ちゃん、ちょっとだけ変態なとこありますから。
何バカなこと言ってるの？どうしてこんなひどいことするの、美咲ちゃん。ねえ、時計なんか見てる場合じゃないでしょ。答えて。
そろそろかな。
美咲ちゃん、ちゃんと答えて。もうアックンを自由にしてあげて。アックンは私と付き合ってるんだよ。アックンが好きなのは私なの。こんなアックンの意思を無視したこと、ひどいよ。え？
お前は絶対に許さない。そろそろ薬が効いてくる頃よ。馬鹿正直に飲んでくれてありがとう、夢野さん。
何のこと？
これで邪魔者はいなくなった。お兄ちゃん喜んで。これで私たちを邪魔する奴はもう誰もいないよ。すべて片付けた。今まで本当に大変だった。愛する人と結ばれるのって試練と苦労の連続ね。
夢のお姉ちゃん、お前なんかとは愛情の深さが違うの。年季が違うの。次元が違うの。まだちっちゃい子供の頃からお兄ちゃんと触れ合いたいと思ってた。小学校に入る頃には唇を交わしたいと思っていた。中学校に入る頃には私の女としての体にお兄ちゃんを迎え入れることを決めた。そう、お兄ちゃんの子供を産んで家族を作るって決めてたの。
でもお兄ちゃんと結ばれるのを邪魔する連中が多すぎた。なんで？どうして？私とお兄ちゃんが結ばれるのは運命なんだよ。遺伝子に刻まれた物語なの。同じ子宮に生を受けた時からそれは愛のプログラムとしてスタートしていたのに。
最初の邪魔者はパパとママだった。あの二人はお兄ちゃんと私をこの世に送り出した時点で役目が終わっていたのよ。感謝はしてるけど、出番の終わった役者がいつまでも舞台に残ってたら邪魔でしょ。新しい幕を開けるには退場してもらわなきゃ。だから私はそれを実行した。
舞台から退場してもらったの。それでも邪魔者は後から湧いてきた。いちいち手を打つのにどれくらい大変だったか。
お兄ちゃんと二人きりの幸せを手に入れるために私がどれだけ苦労したかわかる？
わかります？夢野さん、聞いてますか？邪魔者を片付けてからしばらくして、お兄ちゃんが私を犯してくれた時は嬉しかった。自閉症の真似までしてお兄ちゃんを心配させて、ママとパパがいない苦労でお兄ちゃんが少しずつ蝕まれていって、最終的に私をオナホみたいに使って性欲処理してくれるところまでたどり着いて、プログラムを組むのはとても大変だけど、すべてがうまく機能してくれた時の喜びは何者にも代えがたい。最後の難関がお前、高梨夢野だった。そのだらしない脂肪の塊でお兄ちゃんを誘惑するクソビッチ。でも
これでお前はおしまいです。ざまあみろブス。これで邪魔者は誰もいない。お兄ちゃんは私だけのお兄ちゃん。幼馴染だってすり寄ってきて、結局はただの他人じゃない。お兄ちゃんのことを一番愛する資格があるのは私、この私だけなんだから。やられたら殺し返すのが私のモットーなの。
さあお兄ちゃん、怖がらなくていい。もう大丈夫。これで私たちは誰にも邪魔されないで永遠に幸せでいられるんだよ。さあお兄ちゃん、ごめんね、窮屈だったでしょ。縄をほどい
て、バットを振りかぶって、撃ちました。
ガ
ッ、お見事。
ガッ、
これ背骨に完璧入っちゃったね。そりゃ痛いよね。
そ、な、なんで、バカ、な、あ、まさか、うわっ！
あの状況で、美咲ちゃんの出す飲み物を素直に飲むおバカちゃんは、いません。綿を口に含んでたから、頬が腫れてるように見えたのでした。口に含んだコーヒーを綿が吸い込んでくれたのです。同じボートのコーヒーを飲んだのに、私だけ毒入りだったってことは、カップに塗ってあったのか。ま、別にどうでもいいけどね。あとさ、部屋にバットなんか置いといちゃダメでしょ。あっくんの私物だからって、敵の武器になるものをそのままにしておくなんて甘すぎ。はあ、もうこんなのいらない。
くそ、そよ、こんな、
残念でした。やったと思った？ねえ、大成功と思っちゃった？邪魔で邪魔でしょうがない泥棒猫を片付けたと思って、ここぞとばかりに会心のドヤ顔で気持ち悪い自分語りしちゃったのかな。ブスの勘違い生きり苦しいほど笑っちゃうものってないよね。超ウケる。ブスは死ねえ、ブスは死ねえ、ブスは死ねえ、ブスは死ねえ、ブスは死ねえ、ブスは死ねえ。ねえ、どんな気持ち？今どんな気持ち？例えて言えば、3分しか水に潜ってられない人がギリギリの2分55秒くらいに水面に顔を出そうとした時に、足をグイーって引っ張られた気分かな。ほら、死ぬほど私が憎かったんでしょ。お姉ちゃんなんて呼んでくれたけど、全部お芝居だったんでしょ。大好きなお兄ちゃんを奪ったこの私は目の前にいるよ。やる気だったのは分かってるんだよ。やられたら殺し返すんですって。殺したいほど憎たらしい相手が目の前にいるんだよ。転がってる場合じゃないじゃん。ほら、起きなよ。私をやってみなさいよ。ほら、ほらほらほらほら。
くそー。
同じ男を愛する女だから、美咲ちゃんのことは理解できた。美咲ちゃんのやったことはね、全部わかってたんだよ。
美咲ちゃんの気持ちがずーっと前から理解できたからこそ、私はあっくんと結ばれるためにはそれ以上の覚悟が必要だと悟ったの。そしてね、あっくんが美咲ちゃんに手を出しているのも知ってた。それくらいね、わかるんだよ。おじさんもおばさんも死んじゃって、自分が妹を助けなきゃって。あっくんすごく頑張って、頑張りすぎて。だから、ちょっとくらい救いが必要だったんだと思う。だから、美咲ちゃんとのエッチを見逃したの。最終的に私に振り向いてくれればそれでよかったから。妹と添い遂げるなんて普通に考えたら無理に決まってるもの。私は本当に美咲ちゃんさえ良ければ3人であっくんとそういう関係になってもよかったのに。そこは私も甘かったね。でもまさか最初から全て美咲ちゃんの計画だったなんて、さすがにそれは思いもしなかったわ。ぶっちゃけドン引き。自分の親すら殺しちゃうとは。美咲ちゃん、本当に狂ってるね。さあ、ここから先に美咲ちゃんのターンはもうありません。ずっとずっと私のターンだよ。覚悟はいいかな。部屋の隅でブルブル震えて命乞いする準備は OK？ その怪我じゃ部屋の隅までも行けないか。じゃあ思う存分自殺したくなるまで絶望してね、美咲ちゃん。